なんか東京で発生したとある事件が国際的な問題になっていると言われております。盛り場で、若いお姉さんがフランス人の男からいきなり顔をガバーンと殴られると。で、その男はダーッと走って逃げる。で、追いかける日本人男性みたいな。で、そしてうずくまる若い姉ちゃん。この映像が世界中に衝撃となって伝わったようでありまして、で、まあ、本国この男はすぐに逮捕されたみたいなんですけど、このフランスではフランス人の辛いおこしだと、もうめちゃくちゃなバッシングがあってるようでございます。まあ、当然といえば当然なんですけど、私不思議だなと思うのは、決してこれジェンダーの話をするつもりはないんですけど、まあ、ごくごく一般的な常識の範疇でお話をさせていただきますが、女性にこう手を上げる男っていうのは大嫌いなんですよ。いやもちろんその男同士ならいいのかとか女同士ならいいのかってそういう問題じゃないですよ。で、暴力がいけないことはよく分かってるんですけど、なおのことね、その、屈強な男がですよ、その女性にガーンとこう殴るという、そのメンタリティーってのはどうなっとるのかなというふうに今日は思うわけですね。で、殴るっていうかですね、私これ木谷優子もちょいちょい聞いて覚えてるかどうか分かりませんけど、夜熊本の盛り場でおっさんが、おそらく自分の奥さんだと思いますけど、ボッコボコに足手にしてるんですよ。もう殴るんじゃないですよ、蹴ってるんですよね。で、そのおばはんって言ったって、その頃多分30代半ばぐらいの女性ですけど、もううずくまってこうお腹を押さえているような、そこにもう構わず蹴ってるんですよ。こうちょっと軽く小突くとかじゃなくて、本当は本寸法でサッカーでシュートを決めるみたいにしてガーンって蹴ってるんで、これはちょっと尋常じゃねえなと思って。で、私そういうの見るとすぐね、家中の栗を拾いたくなる男なので、ニヤニヤしながら近づいてって、で、こいつアホやなとかいう顔で、バカだろこいつっていうような体で行くんですよ。で、その男が何だろう、何だろうとかって言うんで、私ニヤってニヤながら、何やってんのとか言いながらおちょくるという、そういうリアルなひろゆきをやってるわけでありますけれど、で、まあそのね、喧嘩の仲裁になったわけでありますけど、そういうの何回か経験してるんですけどね、よくね、ああいうことはできるなという、そんな話から今日はお送りしていきましょう。QIC、ケムールインサイダークラブ、この番組は、FMC 関西、新大阪 FMC G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は、榎木田新右衛門と、
そうですね、榎木田さんがなんかね、警察官殴って、警察に捕まったみたいですね、前島です。
それは殴ったのではなくて手が当たった。で、しかもこれは完全に誤認逮捕だったということはもう証明されている話であり、しかもそれは40年近く前の話であるということを一応付け加えておきたいと思います。続いてどうぞ。
ピナツボユリコです。
大丈夫ですよ、マイク向けなくても そこで撮れますから大丈夫です。はい、どうぞ。
はい、エッグです。
はい、そして、FMC 九州、平気で男を殴る人です。
殴らんです、キラウェアユコです。
俺もお前なんかこう何週間ここはお前はとか言うな、撃ち殺すぞこれはとか言うな、
撃ち殺すなら、ね、私イコール撃ち殺すはやめてくれます
よね。いやほら、撃ち殺すは最近ほら元熊本県議会議員の井出県議も撃ち殺すで有名になってしまいましたんで、もうね、もうユーコ&井出っていう名前で
何ですかそれ。
いやいや、こうキラーズって名前
やめちください、やめちください。
いいですね、キラウエアとキラーズあー昔ピンキーとキラーズっていうのありましたけどね。よく考えたらすごいですね、キラーズってピンキーと殺し屋って意味ですからね。恐ろしい。太陽の季節でしたっけ、恋の季節か、恋の季節、まあいいまあいいや、ということで、 で、あの前島君はどうですか、あの女性に手を挙げたことっていうのは。
手を挙げるも何もね、そもそもあの、あまり女性と接点がなかったものでね、
切実な切実なお悩みですね。
まあね、いやでもそもそもね、
横に今ピナツボとあのエッグさんのこの2人こうあの女性
いらっしゃ
い
ます。
はい、いかが。
手を挙げるのはごもっともだと思いますよ。ごもっともね、ごはっとやと思いますよ。
ごもっとも
ごもっとも違います。ごはっとやと思いますよ、本当に。もっと若いだろ。
手を挙げるのはごもっとも。
自分で突っ込んでる。
昔ねごもっともダイヤルってのあったね。今思い出した。あのね、今もうほとんど死んでるないと思うけど、はい、テレホンサービスっていうのがあって、
はい、
電話帳にタウンページとかの後ろ側に載ってるのよ。で NTT とかがやってるわけ。
はい、
それでね、そこに電話をかけると、
はい、
あのリカちゃんダイヤルとかあって、こう電話すると、
あった、
あれまだある、まだある
じゃないですか。いやまだ知らないけどさ、
ドラえもんもあります
よ。あ、そう、私理解よ、今パパが外国のあの航路で外国に行ってて家にいないから寂しいのとかって一人で喋ってて、
それね、あの自分中学の時やりました。
あ、そう、
電話しましたよ。
ああ、いやそれの中でさ、はい、でごもっともダイヤルっていうのがあって、はい、女の人の声でずっと、はい、ごもっともです。ごもっともです。ごもっともごもっとも、
あ、
ごもっともですってずっとそれを繰り返し言ってるだけで、
口ばっかり言って、
こっち側で文句を言うと向こうでごもっともですとかっていう、あとおだてダイヤルとか素晴らしい、すごいってずっとただ言ってるだけっていうのがあって、
宇宙のパワーを送ります、あーって
なる。ああ、そんなのありました。
はい、
あ、じゃあだからそれ、あの昔ね、この FMC の番組が再開した、
はい、
あの時ですよ、今からもう30年近く前ですけど、はい、その時に一人で喋ってたから、はい、でしかもその時俺うつ病だったんで、
はい、
よくそれで喋れたもんだと思うんですけど、特に、はい、ネタに困る時があった
り、
お便りも来ないその頃って、
はい、
あの聞いてるリスナーがいるっていうあのこともまだない時代で、もう誰も聞いてないぐらいなつもり手でやってたんだけ
ど、はい、やってましたね。
それで3時間喋るんですよ。
すげえ。
それで困ったなと思って、じゃあ今からちょっとあのリカちゃんに電話してみようと思います。そうすると、あ、もしもし、俺えのきだ、私リカよ、うん、知ってるよとか言って、それで今パパが外国航路に行ってて寂しいの、そうなんだ、寂しいねとかって言ってずっと会話をするっていう。それでこうこのごもっともダイヤルもなんかずっと俺が愚痴を言って、こう あいつがさ本当に腹立つんだよねとかっていろいろずっと言ってて、
別に AI とかそういうんじゃない、
それただテープでただあの リピートして再生するだけなんですよ。
はい、
でそういうのがあのテレホンなんかテレホン放送なんとかって会社があって、そういったところがなんかサービスでやってて、要はそこに電話してくれると電話代が発生するわけですよ。特にあの情報量は発生しないんだけど、まあ電話かけてくれれば NTT が儲かるというためだけにやってるようなものだったんですけど、でそれを使っていく番組をやってですね、でそれとあとそのちょい前か前後ぐらいかなにあのダイヤル Q2 っていうのが出てきて、
あった
ここでもうここで分かってる時代で、
ツーショットダイヤルとか あとあのエロ番組が流れるやつとかがあって、でそれに関しては私の知り合いが一人で全部自作自演で、あの女性の声はボイスチェンジャーを使って、でおっさんが自ら喘ぎ声を上げて、うん、で男優の役と女優の役を両方一人であの多重録音でやって、でそれで情報量をゲットしてたという本当にヤクザなことをやってたのを私記憶しておりますが、そんな話はもうどうでもいいわけですね。とにかく暴力はいけません。はい、ということでお便りいきましょう。こちらは兵庫県姫路市からいただきました46歳主婦、ラジオネームファンキー、
ありがとうございます。
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 名前がどこまでかな
ファンキーで最後クエスチョンマークがついてる
ん
です
よ。
街ブラ番組はなぜ増え続けるのか、新旧入り乱れて飽和状態も低予算だけじゃない意外なわけというネット記事を発見しました。中身はお読みいただくとして丸投げですね。散歩番組が増える要因をえのきだ解説でお願いしますということでいただきました。記事によりますと、例えば まあ街ブラ番組、まあ今流れてる番組の中では有名なやついくつか、例えば NHK のブラタモリ、うん、あ放送開始から14年目、
なもうそれぐらいですね、そんなやってる。
最初あれ実験番組でスタートしたんですよね。で14年目を迎えるご長寿番組、こうした10年20年続く街ブラ番組は、例えばテレビ東京系のモヤモヤサマーズ2、うん、モヤ様、それとか、日テレ系のブラリ途中下車の旅、大阪では確かやってないですよね、ブラリ途中下車の旅、ね、あれサンテレビでやってるんですよ。
映るじゃないですか、
まあまあでもサンテレビあれ、あの高津とか行ったら映んないって可能性あるよ。あで、数多く見られます。で新番組もいろいろ出てきたそうで、例えば錦鯉の、冠番組錦鯉が行くノリノリ散歩っていうのが北海道テレビ、国分太一のお気楽散歩ハッピーゴーラッキー、これは3月で、まあ、フジテレビ系列のが終了しましたが、その後の番組日本全国地元 PR 隊という街ブラ番組が始まっていると。で、他にも例えば日テレ系ではおはよんでは新コーナー街ブラおはトークができたと。で TBS の N スタも歩いて発見スタスタ中継が登場、それぞれ街ブラ番組に力を入れていると。でこれについて理由は何なのかということで専門家に聞いたということで、視聴者からのディスりが少なくスポンサー受けが良いこと、絵のクオリティが保てるというのも理由でしょう。さらに予算面も魅力です。昼のバラエティ番組は1回につき制作費が1000万円かかると言われているところ、
ぼったくりや、
街ブラ番組はスタジオ代やセット代がかからない分コストが抑えられる、視聴率に恵まれなくてももや様のように配信や DVD で売れる番組もあり、二次使用の利益が見込まれるという。一応台本はあるがほとんどぶっつけ本番で予定調和で終わらない芸能人の素の一面が垣間見えるところも視聴者の興味を引くポイントでしょうと、この専門家は語っているということで、まあ、あのこの街ブラ番組というと、まあ、思い起こせば例えば関西の毎日放送で1983年にスタートした夜はくねくね、はこれはあの有名になりましたね。原田信郎が出ていて、元あのね、あ今もそうか、あのねのねの原田信郎が出て、うん、ただ要するに散歩するだけですよね、
あれでどの地域の人まで把握できるんですかね。
あもう近畿圏だけです。
近畿だけ、
はい、
九州の方どうなんですか。
放送してません。
あそうですか、はい、榎田さん知ってるんですか。
私はプロですから。
ああなんか答えになってるのかなってない、
どこのローカル番組でも大体その把握します。
プロのおかけらしいですね、
はい、夜はくねくねの場合はやっぱりあの技術的な側面から私らは注目してましたので、カメラマンが常に後ろ向きで歩いていかなきゃいけないわけですよ。常に後ろ向きですから、
それでマイケル・ジャクソンがじゃあすごい活躍するわけですね。
そういうことです。はい、そういう、
流された
で、あの
頑張り平成生まれ、
そこにその、まあ、あのカメラアシスタントがうまくそれをこうあの先導していくわけですよね、うん、でそういうような撮り方っていうのはどういうふうにしてんだろうかとかっていうのもありましたし、うん、あるいはその今もやっているそのぶらり途中下車の旅とか、うん、あるいはまあ NHK もこれも今もやってます鶴瓶の家族に乾杯、とか、あとまああの地井武雄さんがやっていて、その後加山雄三神が引き継いだけども加山雄三神が飽きて辞めてしまったという地井散歩、その後のあの悠々散歩というのがあったんですけど、まあそういう散歩番組ということですね。
旅番組とはまたちょっと違うんですね。
旅番組じゃないですよね、旅番組だとどっか遠くまで行ってそこの町やあるいはそこの風物をこうレポートするというのが旅番組で、この町ブラ番組はそこら辺の町をその特に遠くまで行かずに、まあ、駅からちょっと歩いてみましょうとか、そういうようなあの狭い範囲をブラブラするということですよね。で特にそこに名物がなくてもいいわけですよ、そこにただたまたまいたあの年寄りだとか子供だとかでもいいし、お店があったらお店でとかっていう
喫茶ワイとかね、
まあ、そういうことです
よ。あのマリオリオとかたまたまあれば入ると、
まあまあそれをやってたら絶対やらせだと思うんですけどねただまああのこのあの専門家の方が書いてある一応台本あるけどほとんどぶつけ本番で予定調和で終わらないって書いてますけど、嘘ですね。あの 最後に、はい、番組のあのスタッフロールって出てくるんですけど、はい、そこを注目していただきたいですね。私のこのえのきだ解説ではそこを注目していただきたい、はい、そこに大抵リサーチャーというのが出てきます。リサーチャー、リサーチをやってるんです。リサーチを、前もって下調べやってるわけですよ。
わー、それあったほしいじゃないですか。
そこに何の店があるとか、ね、そういうの分かっていくわけですよ、うん、でこうね、こうあのレポーターが歩きながら、おこんなところに喫茶店、うん、おなんか変わった喫茶店がありますね、どんなお店なんですかね、ちょっと入ってみましょうかとかって言って、ですいません、あのなんとかテレビ局のあのなんとかっていう番組なんですけど、あいいですか、あじゃあちょっとお邪魔します、カメラ OK だそうですとかって入っていくじゃないですか、はい、もう話ついてんですよ絶対。だってそのタイミングでお客さんとかがいたら、うん、ちょっと待ってくれよ、俺顔映されて困んだよとかって何か起きるんですよ、うん、大体現場では、ね、ええ、それがなんかスーッと入っていくじゃないですか、はい、ね、でしかもなんかあのその店員さんとかオーナーの方もなんかもう身構えてる、全然意外そうに思わないです、はい、あどうぞ、あこちらへお座りください、はい、こちらメニューになっておりますみたいな段取りがいいじゃんって思って、
ね、
はい、でそれでこのお店のおすすめは何ですかって、大体いきなりさおすすめなんですかって聞くやついるけどさ、はい、昔にあのいつもあのうちにいた春菜とかがそうだったけど、
全部おすすめだよ
そう大抵そう言われるじゃんだろ、はい、でそこからテレビの場合はさ、そうですね、当店何でもおすすめなんですけど特にこちらですねおすすめはってこう言うじゃん、でそういうふうにして大体こう出来上がってるのは、はい、もうあの事前にリサーチが済んでるからですね。まあ、あのそういうやらせ番組に関しては一番詳しいキラウェイコさんなんですけど、いかがですか。
やらせ番組のドンと言われてるから
な。そうなんです。はい。はい、
ドン？まあいいけど、
セーフでした。
いやでも私
セーフでした。
いやあの貯めますから。
恨みを貯め
てるってさ、ちょっとずつ貯めさせて、貯めて、まあいいや、どうぞ、はい、どうぞ。
地方でも結構やってるじゃないですか、ローカルでも。
ありますよ。
で、うん、で私最初多分見たのドームから見たんじゃないかなと思ってます。
また九州全限定の話をしてきたね。ドームっていうのは、はい、福岡のあの KBC 九州朝日放送で始まった番組で、はいはい、1990年ぐらいに始まったんですよ。で、あっという間にあの九州ブロックネットになっていって、あの九州各県でネットされるようになって、うん、でちょうどそうですね、大阪でいうとナイトインナイトをやってる枠が九州ではドームだったんですよ、うん、朝日系では。でそこでそのまあ街ブラもやるし、大体ね、パクリが多かったね、ほとんどパクリだったね、企画が。まず何のパクリをやったかというと、はい、QICQIC のパクリがあったんですよ。信じられないでしょ、このインターネ吹けば飛ぶようなインターネット放送局のネタを、はい、実はドームがパクってたんですよ。それなぜ分かったと思う？それスタッフから聞いたのおい、江戸川さんのあのいいっすよねあれ。もうあのうちでもリスナーがいましてね、あのスタッフで企画会議で、あの江戸川さんがやってるあのコーナーもうあの一通り終わったみたいなんで使わせてもらいましたとか、そういうあのネタのリサイクル。
激空間ラブホテルとかですか。
いやそれに近いね、それに近い、あのそういうやつをやってたっていう時期があって、まあ、あの何人か顔見知りだったんでスタッフが、私がいたのはそこのライバル局の RKB 毎日放送でしたから、あのまああんまり交流はなかったんですけど、でそこでそのドームがあの一番話題になって、はい、ギャラクシー賞っていう賞を取ったんですけど、はい、これがあのレポーターの山本佳代っていう、あの元々ラジオの、 あのラジオカーで街中をレポートして回るお姉さんだった人が、あのローカルタレントになったんですけど、はい、でこのお姉さんが、まあ、妊娠をしまして、はい、思わぬ妊娠をいたしました、はい、それでどうしたかというと、出産するまでのドキュメントを、はい、自らさらけ出して、まあ、見せるわけですよ、はい、で当然最終回は出産ですよ、うん、で、出産シーンがノーカットノーモザイク、ノーモザイクですよ、はい、本当に、
胎盤出たみたいな、
そこまで覚えてないですけど、うん、私は記憶しておりますのは、うん、 あのそういう放送が今行われてるってこと知らずに、はい、お腹空いたなと思って何作ろうかな、うん、パスタでいいやみたいな感じでパスタを茹でて、うん、どうしようかな、いつものペペロンチーノでいいやみたいな感じでこう作り終わって、うん、さあ食べようと思ってテーブルにドンとそのペペロンチーノを置いて、はい、でこう冷たい水をこう入れてちょっとこう飲んで、それでリモコンでテレビは何やってんのかなテレビはってパッとつけたら、はい、いきなり女性の局部の方写しが、うん、あのいきなり出てきて、そこからこう頭がこう今出てくるところのシーンが、
ほんまやった、
本当だよ本当だよ、これ
大丈夫なんですか、
これはもうあのわいせつじゃないんですよ
そんな
これがこれですよ、だからテレビでそのままあのノーモザイクで流したんですよ、
はい、
これがギャラクシー賞を取ったわけですよ、
うん、
はい、それで山本佳代さんはその後、はい、今度はそのドームの司会者に今度抜擢されていき、でこうモデル事務所とかをいっぱいこうモデルさんとか抱える社長さんになっていったのかな、
はい、
というめでたしめでたしというね、まあ、そんな番組があったんですけど、
はい、
ジェイさんは何ですか、ドームが良かったんですか、
あ多分ドームからじゃないですかね、そういう街ブラ番組っていうか、福岡のそのなんですか、街中を 2,3 人で歩いてそのお店をに立ち寄ったりなんかやってたような記憶が
やってたよ、なんかあの新店長 あのお店に行ったりとかね、いろいろしてたと思いますよ、
うん、
俺もあの KBC に行けばよかったと本当にあの時はあの思いましたね、
あとほらあの、飲み屋のそのはしごみたいなやつもなんかそこから見たような気がしますけど、
いやだからあもう パクってんだよね、あっちこっちからね、あのタモリクラブでやってたトワイライトゾーンとかもねそのまんまパクってたからね、
あまあそうね確かにそ
れはありますね、なんかね企画がね俺あんまりあの番組は好きじゃなかったって、まあまあそういう九州ローカルの話をさせていただきました、うん、今やってるのどう思って、まだ
いややっていやないと思いますよ多分、そうなちょっと私ももうない、うん、あですね、
よくわかんないけど、というね、
でもね今もほらあの熊本でもそうですし、その朝のローカル番組とか土曜のその昼の、うん、午前中の番組でほらね、
でもほら熊本とかさ、このレポーターが散歩で外を歩いてたりしたらさ、はい、すぐに野党とか山賊に捕まったりして、うん、なんか大変なことにならないですか、九州熊本は。
山賊？
捕まりはしないでしょ、だって。
あ山賊どういうことですか？
なんかこう山賊？こう反政府ゲリラとかが山に立てこもっていて、はい、こうねレポーターをこう拉致して人あの身代金を奪おうとするとかって事件が発生しそうな気がしますよね。
大阪でそんな頻繁にあるんですか？
大阪では大阪ではあの西成とかですね。
めっちゃ言う
とかでレポートをするとあのすぐにあの怖い人が出てきてあの何撮ってるやんとかっつって特にあの新地っていうのがつく場所がありまして何だっけあの飛ぶ田んぼの立って書くような何か飛田なのか飛田なのか何て読むのかねあれ飛田
飛田牛
飛田新地とかでカメラ回すとそれはもう大変なことになる、あそこで散歩番組は絶対撮れないという
天下の行動ですからね、
天下の行動だけど撮れないという
おかしいですね、本当に
カロ
だから日本
カロジで松島新地、ね、え何ですか、
え、だから日本でそういうとこがある時点で私びっくりしましたもん、
確かに
あんまりジロジロ見たらいかんよってあの一回あの連れて行ってもらったじゃないですか、
あそうだっけ、
あ場所は違うとこかもしれんけど、そ
こはどうだっけな、
松の
なんかあんまりほら、ああでも違うのか、それは違うのか、
なんか違う気がするけどな、これはエグさんをお連れしたんですよ
本当ですか、
いろいろ連れてってもらってます、
松島新地のところを歩きまして、
はい、
それ大阪なんですか、
大阪だよ、あの野田のとこだよ、だからあの野田じゃねえ、なんだあれ、あの九条だよ、九条、もうあの大阪駅からすぐもう10分ぐらいで行けるようなとこです、
はあ、
そこにあの
すごいですよね日本、
今度あの大阪に来たら連れてって
ほんま、もっとまともなマシな場所にね、
それでついでに働いてみませんかっていうというそういうようなことで、
ひどい、
まあ、いろんな散歩番組が作れるということですね、 でもこれ考えてみたら、あのうちでやってるあの激空間ラブホテルも一種の散歩番組といえば散歩番組なわけで、
まあ、車で移動するか、ね、徒歩で移動するか、
あれ実は、はい、徒歩版があるんで、
徒歩版があるんですか、
これネットに上がってないけど、
はい、
もうあのもう20年ぐらい前の、
はい、
行く年来る年でやったの、
はい、徒歩、あらあら、
うん、で俺があのマイク持って、
はい、
あのそれ生中継やってるんだよ、
はい、
生中継やりながら、今九品寺のラブホテル街におります、この大晦日から元日元旦にかけて今ラブホテルにラブホテルに入っていくカップルは本当にいるのでしょうか、ちょっと見てみましょうとかっつって、いやー今入りました、入っていきました、入っていきましたやったけど、そういうのをこうあのずっとやる
ひどいね、
ラブホテル街のこう散歩番組という、うん、こういうのもぜひあのね、やっていただきたい、やっていうちがやればいい、
ホテルが密集してないとダメですね、
そうです ある程度密集してないとダメですね、
しんどくてしょうがない、
そうですね、であと あまり人通りが多いとあのかえってあのいろいろな問題をあの、ね、起こすので、
はい、
あのこう陰に隠れられるようなところがいいですね、う
ん、なんかその番組のシャッターのついた謎のホテルみたいな、
はい、
ありましたよね、
シャッターのついた、
うん、車で
モーテルでしょ、
モーテルかな、
だからあの
それを中継してたの、
ああ YouTube のやつでしょ、
うん、ええ、ありました、
ええ、こうあのシャッタークローズ状態とかいうやつですね、うん、ええ、あの植木ですね、植木の温泉街のやつをレポートしたのが YouTube に残っておりますので、ぜひご覧いただきたいと思いますけどもね、
エクトプラズムという言葉を覚えました
そこで、
はい、
速攻から立ち上る湯気がこの生田の生死たちの怨念になって今エクトプラズムになって立ち上っておりますとかって、そういうようなことをあの言うわけですよ、
はい、
あれはもうあの名セリフです、ね、
本当にね、素晴らしいと思いました、
こう男と女の肉弾戦、ある意味男と男、いや男と女、あ中には集団でのっていうバトルロワイヤルが今展開されているのでありますとかっていう、そういうのがあるわけでございます、
はい、
ちょっと関西でまだやってないんでぜひね、
はあ、
前島君 あの車でちょっと小回りが効かないよね、あれね、
いやでもあいつはねシャーシはフリットと一緒らしいんです
よ、ね、いやいや、ちょっとやっぱ軽乗用車がいいですよ、あれは あん中に突っ込んでいくわけだから、ホテルの中に
あ
のこう昆布カーテンの中こう入ってくるんですから、ね、でそこでガーッて見えなきゃいけない、
昆布カーテンの中入るんですか、
入るんですよ、あれ入ってるんですよ全部あれ、
へ
え、さあ目の前赤ランプ
冷やかしてとっとと出ていくというやつ、
さあ完全に赤ランプが今なあのついておりますとかって、全部これ埋まってるってことですからね、入らない、そこに車で突っ込んでいってこうシャッターオールクローズ状態とかって言ってやるわけですよ続いてはえー、秋田県秋田市からいただきました43歳営業課長、ラジオネームレジェンドオブ生ハゲ、
ありがとうございます。
そういえば一時期 QIC の定番だったリメイクネタがないような気が
ん
というわけで、榎田監督がリメイクしたいまたは作品化したいマニアックトークをさあ存分にどうぞということでいただきました。私が、まあ、ぜひリメイク、
はい、
したいと思う映画を考えるという、
はい、
まあ、皆さんもぜひよかったらこの作品を
リメイクというのは、はい、何かその作品に不満があってとか、
それでもいいですし、それをこう今の役者さんでやってみたらどうなるだろうかとか、そういう、まあ、一種の シミュレーションといいますかね、というギャイさんも何か考えてくださいね、
いきなり問われて出てくるネタかな、これ
出てこないね用意しとかないとね、ちょっと榎田さんの準備不足でしたね、
いやこの番組は大体準備しないですからね、いつもあのぶっつけ本番で臨むということになっておりますけど、まああのまあ何でもいいんですよ、例えばアニメを実写化にするでもいいし、逆にあの、そのまあじゃあアニメ化ってはあんまないかな、で、まあ、そういうようなものも含めて、なんですけど、
はい、
私はもう前から申し上げておりますけども、あの作りたくてしょうがないのは「怪奇大作戦」とあと「マイティジャック」
はあ、
今の CG の技術を使ってということですか。
そう、 CG というか、もう特撮、まあ、CG も
特撮でやる
んですか。 CG も含めてですけど、まあ、あの相当そのギミックがリアルに作れると思うんですよ、うん、やっぱ昔のやつはやっぱ誰が見たってミニチュアでしかないわけですよ、はいはい、そこにうまい具合に人間をはめ込んではいるけれども、やっぱミニチュアはミニチュアなんですよ ね、 すね。ところが今の技術でやれば相当にもうあのリアルなものが作れるし、うん、そのマイティジャックの MJ 号が出発するにあたり最初にこう水がこう注水していくんですよね、その格納庫に。でこう水が溜まっていって、でこうオーバーフローしたところでゲートが開いて海の中に出ていくんですよ、はい、でそこから海の中を潜って潜水モードから今度浮上していって、で海面を飛び跳ねて今度空中を飛行していくという万能戦艦 MJ 号なんですけど、はい、というそのシーンをその当時円谷英二が、まあ、ものすごい力を入れて、特にあの水と炎っていうのはあのごまかしが効かないんですよね。それをこうどうあのリアルに見せるかっていうので、当時のまあ技術、当然コンピューターなんか使えませんから、フィルムの早回しとかいろんなその工夫を起こして相当にリアルに作ったけれど、それでもね、それでもやっぱり今の技術からすればやっぱちょっとねっていうところがあるので、そこをこうあのやれたらいいだろうなっていう。でも円谷プロ乗ってくるこねえかな俺。あの
まあ、まあ、ウルトラマンアニメにしたりとかねやってますからね。
まあまあまあ、でもアニメにすると面白くないんですよ、はあ、やっぱりあのマイティジャックはやっぱりリアルに実写でやりたいと、はあ、でそのマイティジャックをパクったのが宇宙戦艦ヤマトですから、ぶっちゃけ言うと、
は
あ、ええ、宇宙戦艦ヤマトがこうあのさらば宇宙戦艦ヤマトの時に格納庫に水が入ってきて注水して、それで一旦海に出てからそれあの浮上していくってシーンはあれ完全に MJ のパクリですからね。だからでこのマイティジャックの MJ のマークは今も円谷プロダクションのマークになってますから、なのでこれをぜひ作りたい、作らせてくれればいいんですよね。あとは、まあ、もちろん怪奇大作戦もですよ、まあ、何回かリメイクしてるんですよ NHK だとかで、でかなりいい感じにはなってんだけど、どうもねなんか違うよね、やっぱ昭和のテイストで作ってほしいね、やっぱりね、っていうのがありますよ。どうですか、なんかありますか。
いやーもういっそのこと一か八かでジョーズを
実写版で
現在の技術で怖い怖
いジョーズはリアルなタッチで
リアルな、いや、ね、あれですよ、ね、画質がひどかったっていうのがあのジョーズが述べたあれですけど、まあ、今回 CG とかも思いっきりバンバン使いまくって、
あ
リアルジョーズを、
いや、
はい、
あ上手ね、
はい、じゃあ前島君が泳ぐ人ね。
いやです
あれはでも若い女性だったからこう絵になってたんですよ。あれ
まあ、ええ、そうですね、自分が泳いでもただのね溺れてる豚にしかならないですからね、
食われてよかったっていう
ただの餌にしかならないからね。
上手のね、あのサメが美味しくいただいて終わったっていう、ね、
でキラウヤさんがもし泳ぐと逆に食べちゃいますもんね、
サメをね、
上手をね、
人の
身どうやって食べるん、
人の身だよ、
人の身って
ガーって口がでかくなる、
人の身って
もうあのうるせえやつなビューティフルドリーマーの最後の無邪気のあの小豚のかやりみたいなやつがガーって口が大きくなって、あの地球を飲み込んでいくように口がでかくなって、すげえマニアックな例えをしてるんですけど、
まあ、あとまあ言ったらつぶらで言ったら、あと昭和ウルトラマンの映画のあのひどさ、
あれはただ再編集でただ繋いだだけだよね。
いやいや、あのグランドキングのあれとかひどすぎて、あのウルトラの星がなぜか地下にあるっていう、
あの
設定をまず変えるべく現代の技術でもう一回その黒い歴史を払拭するべく再編集と。
今日は新作のウルトラマンの発表がありましたけどね。
ウルトラマンブレイザー、
なんか名前さ、なんかちょっと横当てみたいになってて、
なんかね、もう今のウルトラマンってなんかその、
で初めてあれでしょ、今度は隊長が変身するんだよね。
あ、
その地球防衛軍の隊長がちゃんと妻子持ちらしいんだけど、それが変身するっていう、そのパパが変身するというなんかだから何なんだろうかって、ていうかいらないだろあんなにウルトラマンなんで次から次へとウルトラマンと仮面ライダーは、それと戦隊ものは あの新しいやつを次から次へと出さなきゃいかんのだね。
ほんまにそうやと思いますよ。もう
もうそのうちなんかいい加減昔ので戻してい
いか。そろそろね。はい。
なんでそのあれ何かあの転勤しなきゃいけないのかウルトラの世界では。
うわ。
もうあの地球での任期は大体1年になってるから君。とりあえず行ってくれないか。地球に行けばあのとりあえず人気者になれる。
だからウルトラマンの世界でもその平行世界っていう概念がもう入っちゃったんで。
はいはい。だからあの平成ウルトラマンと昭和のウルトラマンの話が実は別世界
で。別世界なんですよね。
はい、でもそれをまたあのクロスさせる作品も一応ありました、
ね。でゼロだったりとかノアだったりとか、はい、そういったあの、ね、空間を
入れてウルトラマンっていうのは。何人いるんだよウルトラマンって。大体。ほらで映画版でさ、
はい、
あのベリアルかなんかがこうウルトラの星を襲うじゃん。
あやってますやってます。
そうするとさ、はい、全員ウルトラマンだろ。
今
もうあの。星のそのウルトラの星の国民が全てウルトラマンじゃないか。
そうですそうです。
ほいでなんであんな弱えんだあいつ。
そうなん
です。普通の人じゃねえかあいつら。
いや本当にそうです。いやてか本当に全部ぶっ壊しますけどあのキングが一人ウルトラの星におれば全て解決するんじゃないですか。
ただこうなんでウルトラマンキングの声がだぞ。
はい。
あの小泉純一郎なんだよ大体。小泉純一郎が映画版でやってんですよ。
へえ。
はい。でウルトラの父の声は確かあの西岡徳馬がやったと思うけど、まあね、あのキングがなぜかかすれた声でなんか頼りない声なんだけど小泉純一郎なんですよ。
ああ
なんか知んないけど
宇宙警備隊の民営化と。
あ怖いですね
宇宙警備隊の民営
化ピナメグミキドピナメグじゃないピナユリは
私コメットさん。
コメットさん、
うん、
コメントさん一応リメイクありましたけどね。
はい、リメイクのリメイクでさっきのあの人でやってもらったり。
誰で？
木下さんですか？
いや、じゃあ新藤かなさんやったっけ。
ああはい、はい、
うんでやってもらったら
また微妙なとこぶっこんできました。
なんか今風に
あの人いいですね。本当にもうつばつばいますね。
基本あのどっちをベースにしてるんですかね、コメントさん。
大場久美子。
わあ、じゃあ普通リメイク版のリメイクだね。
うん、
トゥインクルトゥインクルコメートさんですね。
そうです。そっち。
やっぱあの私の場合は小さな星のっていう知らないでしょうね、九重由美子。あれ、という、
知ってます。
エッグさんどうでしょうか。
いや何にも思い浮かんでこないな。
何でもいいですよ。
そんな
なんかないですか。
なんか ある？
じゃ あの考えておいてください。先にキラヤさん来ましょう。キラヤさん何かありますか。
私七人の侍です
。村を守る映画。
黒沢か。あ 今やってるな、生きるをに、あの、まあ、イギリス版が。
例えばあの志村たかしの役は誰がやるんですか。頭目の
志村たかし、志村たかしってあの一番あの年上の人でしたっけ。
そうそうそうそう。カミソリを持ってきてくれとかって言ってこう最初に頭を剃るんですよ。これね、頭を剃って坊主になりすまして、はい、その子供を拉致監禁している悪人がいる小屋の中に入っていくわけですよ、はい、それでこう油断したところでその悪人をザバッと切って、
はい、
で悪人がこうあのドーンと外に出て突っ伏してこう終わる。で子供を助けて出てくるっていうのが志村たかしの登場シーンです
けど、はい、
それ誰がやりましょうか。いねえぞ今いいやつ。
そうですね、貫禄がある人ですよね。そうそう、
ある程度年配じゃないとね。
あの年でいくつでしたんでしたっけ。
あの年多分40ぐらいだと思うよ。
あ今じゃちょっと若い、
ね、今40で貫禄のある人ってあんまいないもんね。
ない人いないですもんね。
ただ太ってりゃいいってもんじゃないもんね。
そう
やっぱこう目がちょっとこう鋭いっていうかキョロッとこうした感じで、かといってこう
なかなかいないですよね。
いないね。
だからあえてなんかねそういう似せた人って難しいですよね。
あかといって竹内力みたいなのとちょっと違うもんな。
違う絶対違う。
まあ難しいですよ。まあ七人の侍だそうです、うん、で
も侍いいですね。
でエッグさんは
勘弁してください。
何も思い浮かばないですか。なんか洋画とかでもいいですよ。洋画とかでも
洋画、
こう 感銘を受けた映画とかないんですか、なんかこう、
感銘を受けた映画あるけど、それを
エマニュエル夫人とか
エマニュエル夫人、
続エマニュエル夫人とか、新エマニュエル夫人とか、
うん、
最後のエマニュエル夫人とかっていうの
が、うん、それ榎木田さんがリメイクしたやつですか。
いや全然内容覚えてないですからね、
うん、ああそうなんですね、振っては振った割には覚えてないんですね。
見てんですけど何にも面白いと思わなかったですね。あれ何が面白かったんですかね、うん、大島なりさ愛のコリーダとか、
おお、あれリメイク
あれをあえてリメイクする
という、リメイクできるのかな、あれ
難しい、
今
本当にしていただかないと言ってますからね、藤達也さんがね、今もご存命ですけどもね、藤達也さんの奥様はなかなか可愛らしい方です、非常にいいですけどね、
リメイクで今の藤達也でやるって
ちょっともう一回見とか
ない
と、
これはできないんじゃないですかねそれはそれ逆にやったとしたら相当な話題になると思いますよ、相当な色ぼけ映画が出来上がると思いますけどね無理じゃないでしょうか、あとは何すかね、
なんかありそうな気はするんだけどもちょっと思い浮かばない、
あ、
もうあえて8時だよ全員集合まるまる内容もまるまる一緒で、今の、
ライブであれが再現できるのか、
ただドラマにはなったよね、ドリフのね、でかなりこう寄せた感じで再現してたよね、
だって吉本新喜劇の代わりにドリフ のリメイクをですね、やるっていう方がウケるんじゃないかと、
舞台でこうパトカーが飛び込んでくるとか、
あれね、もう無理なんです、あれもう図面残ってないんですよ、
は
あ、どのように作ったかっていうノウハウも伝承されてないんです。
それはもう今から作りましょう、
ものすごい難しいと思うよ、
は
あ、であれをね、しかもあれ単に丈夫に作るんだったら簡単に作れるんだけど、はあ、うん、そうじゃなくてあれ軽量ですぐにバラせるようになっていて、はあ、なおかつ周り舞台でそれがこう、はあ、可能だっていう、そういう設計の仕方をしてたんで、
は
あ、もう本当に当時の職人芸なんだね、はあ、であれを毎週毎週作って壊ししてたっていうのはもう考えられないんですよ。で当然それは他 の他局にはもう絶対伝えてないし、で TBS の中でもプロデューサーの伊作さんという人が、はい、いろいろ全員集合の 裏舞台をこう書いた本があったと思うんですけど、あれ読んでもそういったところはもう門外不出みたいになってて、でやっぱもう無理だね、で今これどうしたって CG とかに頼っちゃうので、うん、
はい、
もう逆にそういうものは作れないという、
あ、そうだったら初めてのお使いを当時で出てた子供が同じルートで帰
って、何が面白いんだかいい大人がやるんでしょ、
でも我が家ね、小学生の時に、はい、さっきの8時だよ全員集合、正座してテレビの前で、
はい、
拝んだように見なきゃいけないというルールがあった、
は
い、土曜日の8時はテレビの前で子供さんに正座してお父さんがこれは見なあかんって言って、
全員集合見なきゃいけないっていうの、
そう、
普通見せちゃいけない番組なんだじゃない、
うちはなんかその時だけはなんかテレビの前で正座して、でひょうきん族とかが流行ってきだした時も絶対に8時だよ全員集合だって言って、
全員集合晩年はかなり寂しかったですよね。
ただ1時間正座ですよ。
なんで正座で見る番組かあれあ、リメイクといえば私ひょうきん族やってほしい、今のさんまと今のたけしとでやってほしい。
つらいなあ、たけちゃんマンを今やるの、
うん、ぜひぜひ。
いやさんまはできると思うんだけど、
うん、
何ですかマンとか、うん、全然できると思うけど、なんか、うん、聞かれ厳しいと思うけどな。
鶴太郎も厳しいかも。
ああ
回転ベッドで
鶴太郎鶴太郎膨らませないと無理だし ねおでんとか絶対無理だろうだからあれ本当なのかな。だからたけしさんと片岡鶴太郎さんの確執っていうのがあって、
はい、
あんだけ昔仲が良くて、ね、オールナイトニッポンの、はいはい、ほとんどアシスタント的に鶴太郎が出てたのに、
はい、
途中から一切共演がなくなったっていうのは、飲み屋で あの鶴太郎が飲んでて、うん、そこにたけしさんが何人かで軍団かなんかと飲みに来て、そしたら「たけしさん来てんの?」とかって言って「あちらで飲んでらっしゃいます」って言ったら「うん、あちょっと呼んでよ」って言って、うん、あの鶴太郎がたけしさんを呼んだと、
はい、
そしたらたけしさんがやってきて、うん、なんかものすごいこう怒った顔でやってきて「は、うん、いお前な」っつって「あの呼べて呼んだから来てやったぞ」みたいな感じで。うん、これでなんか金なりつけてそのまま出てたのかな、失礼だろうと先輩に向かってっていう、だから ずいぶんお前偉くなったなみたいな、だからなんか それがその不義理がきっかけで二人はなんかこうなったって、あちょっと本当かとか知らないですよ、なんかこんな話があったっていうのがあって、確かにそれ以降ほとんど共演ないですからね、だからまあいろいろあったんだけど、なかなか難しいと思いますよ、そのひょうきん族も、もうそれにもう死んじゃってる人もいますからね、何人か、だってね、しんすけりゅうすけは片っぽいないじゃないですか、うん、でなんだあのあれはなんだっけ、あの島崎敏郎のいたところはなんだっけあの3人組は
ヒップアップ
、うん、ヒップアップも一人死んじゃったでしょ、
あそうだ
ね、で三郎指導もそうでしょ、
今思ったんですけど、はい、懺悔の神様似てますよね、
俺ですか、
はい、
似てませんよ
今急に思い出した、
ブッチー武者でしょブッチー武者似てません
いやでもね、
全力否定するね、ドキラさん
あれだったらほとんど朝原昌光じゃないか、それじゃ
あまあまあ確かにその方が、うん、確か
に近い、という
前島平成生まれの前島さんが今確認してバカウケしてます
ちょっと俺あの大阪の戦艦のところになんか前島陣営になんかいろいろ問題があったって俺が言いに行こうかな、俺
いやいやひど
ーほらニトランは全然
わあ、今前島さんのこの
白塗りすればそれは誰だって似るなよ、
この爆笑姿をお見せできないのが残念でならないんです
けど、平井さん何か言ってあげてください
ひどい、
えいやもういや似てはないと思うんですけど、朝原翔子はあの真似がうまいと思います、師匠は。
あ
声真似ね、あの歌とかのね、数え歌とかね、えのさんが
声真似するんですか、
え数え歌の真似しますよね、
一つ二つ三つ四つ五つ
五つ
五を数える、悪語を数える、私はやってない潔白だ、
スタンプ画像もあります
一旦 CM に行きましょう
めちゃ気にな
る、お便り行きましょう、
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。